はい、皆さんこんにちは。今日は2017年2月26日日曜日です。いよいよ明日アカデミー賞の発表ですね。
あ、そうですね。
そうい
よいよですね。
そうなんじゃないよ1年の大イベントですよ、ね、映画好きにとっては、うん、はい、というわけでそんな話も少ししたいなと思います。シネマクティフのポッドキャスト。
我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽配信で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみです。
以上の3人でお送りします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあゆみさんのオープニングトークでアカデミー賞が近いということで、この収録の、まあ、翌日というか、
そうですね、
もう数時間後ですよね。
え、何時からですか？
朝、多分9時から生放送始まるんで、どれぐらいですか？14時間後ぐらいから一応放送はスタートですよね。
うんうん、
月曜日なんですね。
月曜日、まあ、現地時間日曜日の夜ということ
です。ああ、そっか、
時差があるからということなんですね。まあ、楽しみですよね。
はい、うん、このために仕事を休み取ってる人とかもね、
いますからね。
いますよね、
我々の周りにはねそういう頭のおかしい人がねいますけど、いやでも本当休み取りたいぐらいですよ ね、取れるんであればね。それぐらいやっぱり一大イベントですから、
はい。
まあ何がすごいってやっぱりこう一つのパッケージとしてショーとしてやっぱり確立がされてるっていうことと、うん、まあそこにやっぱり受賞する皆さんの思いですよね、
うん、
まあそれがダイレクトで生で見られるということが、うん、これがまあ見てる方もやっぱ同じように感動したり、
うん、
喜んだりできるっていうとこなんですよね。だからいろんな思いをこう挟み込むことができるので、
はい、
それだけにアカデミー賞はやっぱり特別ショーとしてパッケージされてるという意味でも非常に優れたエンターテインメントだと思いますね、
うん、
はい。
ドレスとかも楽しみですよね、
女性はね、
はい、
うん、
そのレッドカーペットから始まって授賞式の模様を中継しているってことですよね、
うん、そうですね。だからまあレッドカーペットの部分っていうのはまあ言うたら土俵入りみたいなもんですよ、相撲で今からやりますせと
なるほど、
うん、こんな化粧回しつけてきましたよというようなもんですよね、
はい。
それ何時間ぐらいあるんですか？
多分
夕方ぐらいまでやってない
ですか？トータル、いやそこまでいかないでしょうね。トータルで言えば5時間とかぐらいは生放送の枠はあるんちゃいます。
うん、
式自体はだいたい3時間ぐらいちゃいますか、
ほう
トータルで。
結構長いですね、
うん、
でも最初に細かい賞から紹介していって、紹介というか発表していって
発表が、ね、
最後が作品賞とかですかね、
うん、そうで飽きないように間でね、こういろんな
上演女優とか、
そうノミネーションの発表、まあもちろん発表はされてるんですけど、はい、改めてノミネーションの発表とか、
うん、
まあオープニングの
映像とかもも
ちろん出ます。
歌撮ったりとかもしてましたよね。レミゼの時とかヒュージャックマンが歌ったりとか、
あ、なるほど、
そうですね、
それ自体がエンターテインメントになってる、
うん、そういうこと
ですね。どういうパフォーマンスしてくれるかみたいなね。
そう、
なるほど、
うん、
スカイホールの時もねアデルが歌ってましたしね。
そうですね、
うん、あの時のパフォーマンスはあのアデルも一つでしたけどね
アデルグラミー賞取ったじゃないですか。
だからね、
おめでとうございます。
うん、取ったんですけど、いやそれとは別でねその日のパフォーマンスのやっぱり質とかっていうのもね、はあ、あるんで、
そんなことも
うみんなもうスタンディングオベーションする気満々やったのに、終わってから誰も立ってなかったっていうね。
あ、じゃあ
その現地の人も、
そうです、みんなもうする気満々やったんですけどね、
それはね、
うん、できれなかったっていうね
祭りやし、
そうですね、まあそんなこともあるのが生放送の面白いところということですよね、はい、だからどこに注目されても、まあ、去年もね実はその予想みたいなこともしたんですけど、
あ、
まあ、今年はちょっとその辺の予想はしてないんで、
うん、
まあどの辺期待してますか、あゆみさん。
まあララランドでしょうね。
まあそうですよね、
はい、
ゴールデングローブ賞でもかなり強かったですし、まあ、どれぐらいアカデミー賞で取れるか、
うん、そうですね、
逆に反動がね、
うん、
あったりするかもしれませんし、
うん、
まあまあララランドはもう取らなくてもみんな好きじゃないですか。
まあまあみんなっていうのはね語弊がありますけどまあまあ多くの人が好きであると、
うん、そう楽しみにしてる人が多いから、
そうです、ね、
逆に取らなくても注目される担保というかある程度あるじゃないですか、う
ん、まあもちろん、
うん、だから意外なやつがね取ってほしいなと思いますね、うん、何か他の作品賞とか以外で、
そうですね、
うん、
うん、 まあ、僕はあの主演男優賞はぜひともケイシー・アフレック、は
い、あそうですね、
取ってほしいなと。
マンチェスター・バイ・ザ・シー、
はい、うん、ケイシー・アフレックはまあ別にあのマンチェスター・バイ・ザ・シーはまだ見れてないから分かりませんけど、うん、
はい、
もともとうまいのはもうほんまにもう知ってるんで、うん、それはもう取れて全然おかしくないですよ。
お、
うん、ベン・アフレックの弟っていうね、うん、まあ、触れ込みで今まで来てるような感じあるかもしれませんけど、
うんうん、
まあ、ベン・アフレックに勝るとも劣らない素晴らしい役者さんだと思うんで、
うん、
ぜひとも撮ってほしいですなと、
うん、
あとまあ黒人映画ね、なかなか日本で見れないんですけど、はい、黒人映画もたくさん今年はノミネーションされてますから、
うんうん、
これも非常に期待したいところではありますよね、
はい、
まあ、そんなですね、
はい、
世界的なイベントの告知、
はい、
まあ、我々してもね、
うん、
まあ、別にあの何の足しにもならないんですけど
確かに
我々が告知しなければいけない話題っていうのがございます、
はい
はい、
これは前回のエンディングでもマコチンが話をしてましたけども、は
い、
上映会のお知らせ、
僕の、
はい、
企画した上映会ですね、
はい、これはもうここでしか聞けませんから ね、
そうですね、
ここで告知しないと誰が告知してくれるんだっていう話になりますから、
おかげさまで
お
満席になりました。
え、そう、予約してない
すごいな。結局何席やったんですか。
もう40席で、
はい、
それでまあ一応満席になって、
へ
もうお立ち見でのご案内みたいな。
あららららららら。
その立ち見ももうそろそろみたいな、感じなんですよ。
どれぐらいで完売したんですか。
や何週間前、1週間ぐらい前には。
ちょっと早く言ってよ。
すごいな。
興味あったんですか。
ありましたよ。
ほんまですか。
じゃあ
立ってみてくださいよ
ちょっと腰悪いからさ
すごいな。
そうなんですね。
へえ、よかったですね。
あ、よかったんですよ。
そうなんや。そっか、
いやいや
遅かった。
ここで、
はい、告知することはないと
すごい、
まあ一応でもイベントのあの話だけ、まあ、簡単に、まあ、前回のエンディングでも話しましたけど、
うん、
まあ、今回しか聞かれてない方もいらっしゃると思うん で、
そうです、
ね、何をいつやんねんぐらいのことは、
3月の8日水曜日なんですけれども、
はい、
まあ、その夜に、神戸の、ラフレアというカフェで、
はい、
映画の上映会をします、
はい、
でそのタイトルが、
はい、
ワイルドコンビネーションアーサー・ラッセルの肖像っていう作品なんですけど、
はい、
あのアーサー・ラッセルっていう、まあ、ミュージシャンがいまして、
はい、
その方のドキュメンタリー映画ですね。
もう亡くなられてるんですよね、
はい、
うん、はい、その方のドキュメンタリー映画があると、
はい、
まあ、残念ながら、まあ、完売と。
そうなんです。
いうことですが、まあ、立ち見やったらひょっとしたらいけるかもしれないんで、
そうです
ね、まあ、立ち見でもいいよと。
あの、そう、興味ある方はもうすぐあのラフレアさんのホームページをチェックしていただけたらと思います。
すごいね、満席。
すごいですね、うん、もうちょっと大きいとこでもやってもよかったかもしれません、
ね、そうなんですよ。だから
分かりませんもんね、こればっかりはね。
1日だけじゃなくて、うん、2日開催したらよかったなとかちょっといやらしく考えてるんですけど、
けどね、これまた1日やから完売したっていう可能性もね、 あ、 ね、うん、あるはあるんですよ。
そうですよね、
うん、2日あったら、あ、まあちょっともうちょっと考えようかとかね、
うん、
言いながら終わってるっていうようなパターンもあるんで
、うんうん、
何を見てみんな電話したんやろ。
今回はその映画の後にこうトークショーをつけるっていうことを先週も、
うん、
先週じゃない、先月もお話ししたじゃないですか、
はい、
でそのまあ一人がレコードショップの方なので。
ああ、そうでしたね、
うん、はい、もうアーサー・ラッセル好きにパッと情報が回ったっていう、う
ん、なるほどなるほど、
印象ですね。
なるほど、じゃあもうアーサー・ラッセルといえばというような人たちがもうこぞって集まるぞと、
うん、
なるほどね。
まあ、その辺のコミュニティがね、
はい、
やっぱりレコード屋さんというのが強みですよ
ね。強いですね、やっぱり、
うん、そうですよね、
うん、
単純に映画やりますよっていうだけではね、
うん、
なかなかこうターゲットが難しいですけど、
うんうんうん、まあそう、ターゲットが絞りやすい、まあ、作品でもありますしね。
そうですよね、
ね、
もう好きな人はもう絶対行きたいっていう、うん、
はい、
まあ、してや神戸では初でしょ、上映。
関西で初
な、関西で初となれば、
うん、
もうこれはもう行かなあかん、
そういう
ことになりますんでね、
はい、
いや、よかったじゃないですか、
うん、ありがとうございます、うん、
はい、まあまあ、これにあの味を占めてですね。
そうですね。
第2弾、第3弾と。
ちょっとシネマクティフでやりません。
ああ、いいですね。
う
ん、ただね、これ、こけるわけにはいかない。
何かプラスアルファね、なんか。
そりゃそうですよ。ほらもう、別にね、僕らそんなんで、その、大儲けしようとか、そんなことは思ってませんけど、
はい、
赤は出したくないじゃないですか。
いや、まあ、そりゃそうですよ。
ね。
ね、
場所借りて、
ね、
素材借りて、
うん、
ね、労力も、
うん、
ね、はたいてですよ、うん、赤出ましたでね、これ何しとんねんっていう話になるんで、
まあ映画嫌いになりそう、
いや本当そうです、ね、商売にしたらこんなに嫌なもんなんかってなるんで、
そうですよ、
ね、我々ね普段いつも勝手なことばっかり言うてますけどいよいよねこう身にしみて何も言えんようになったらね、これまたポッドキャストとしても存続も難しくなるんで、
そうですね、
あの全然埋まらんかったポッドキャスト、知
らなかった
ポッドキャスト
とか
ありますよね。
なんやこいつらもう当たりされないことしか言わんようになったなみたいなね、ことになってもこれ困るんで、あ、企画がいいのがあれば、
いや本当にやりたいですね。
考えましょうよ。ね、まあ場所とかね、いろいろ難しいことあると思いますが、はい、うん、あゆみさんなんか告知ないですか。
はい、あります。
お願いします。
広島のミュージシャン、ミュージシャンで、ミュージシャンって言ってもた。ミュージシャンで、ジョンとポールさんという方がいらっしゃるんですけれども。
これ、誤解の内容に言うときますけど、ジョンとポールというお名前のソロアーティスト。
そう、なんか昔二人やったみたいなんですけどね。それで今ソロでやられてるんですけど、
はい、
で、その方の新しい CD、アルバムが出るんですけど、3月11日に発売で、クロッキーっていうアルバムなんですけど、そこにイラストを使っていただきました。
おー、ジャケット？
ジャケット、うん、まあ、ジャケットというか、その外にしおりみたいな感じで、帯っぽく、本の帯みたいな感じですね。
ああ、なるほど。
つけてくれてるんで、その袋に、透明な袋に入ってるじゃないですか、CD って。
はい、
あれみたいな感じで、こう、しおりが見えるようにパッケージングされるので。
おぉ、うん、それ、現物見たんですか、もう。
あ、はい、もう CD ももらってます。
もらってますか、うん、どんなんですか。
もう、すごい好きですね。
それ持ってきてください
よ。そう、忘れたんですよ、ね、今日。あとで写真をだから、
あ、そうですね。
あの、載せましょう。
うん、すごいですね、写真をあの撮ってまた、送ってください。うん、
もともとその、イラストの話をいただく前から、ジョンとポールさんの音楽すごく好きで、
うん、
ジョンとポールさんといえばですよ、あの、はい、広島の仲良くさせていただいてるポッドキャストの
2
人の帰り道さんのオープニングの曲を歌ってはる人なんですけど、
ね、あの僕が出た回じゃないですよ、僕が出た回は僕が歌ってますからね、
はい、
あれじゃなくて普段いつも聞いてる、うん、あのいいお声の、
はい、
うん、そう、ね、声がものすごくいいのと、うん、あと弾き語りでなんかすごい優しい感じなんですよ、
ね、ですね、
うん、ものすごい上品で、
うん、
で、あとその日本語のなんていうんやろ、リズムの面白さみたいな、その歌詞とかも結構好きで、
うんうんうん
うん、言葉遊びというか韻踏んだりとか、
うん
うん、そういうのも好きだし、
うんうん、
もう何もかも好きという、
ね、何もかも
好き、まあ得意のね、
最上級の
得意のね、もうめちゃくちゃ好きなんですよっていうあれですよ
あれですね、
いやいや本当に好きなんで、今回お話いただけて本当に嬉しかったです。
はい、
はい、で、3月の26日に、うん、
はい、
京都の成功者さんっていう本屋さんで、
成功者さん、
はい、
はい、
ライブがあるんですね、
ジョンとポールさんのライブ、はい、うん、それは複数で出はるんですか。
いや、お一人だと思います。
ジョンとポールソロライブ、
はい、
素晴らしいじゃないですか。
はい、なんで、
はい、
それまた成功者さんのホームページから予約できるんで。
成功者さんというのは誠の光の
会社の社、
会社の社ですね、
はい、
はい、じゃあ日時は何時ですか。はい、
改めて、
はい、
開催日が2017年3月26日日曜日で、時間が7時から
夜の7時ですね、
はい、
19時からですね、
19時からですね、で、会場は先ほど言いました成功者さんという本屋さんですね、
うん、
こちらでおそらく CD も販売してくださるんですね。
お、
多分11日から、今ネットで予約とかもしてるんですけど、
はい、
ライブの料金が1500円プラスワンドリンクオーダー、
うん、
定員30名で満員になり次第終了、うん、ということで、
これはまこちんのイベントを考えるとですよ、
うん、はい、
ほぼ早くちょっと手を打たないと。
そうですね、うん、
あのすぐ満席になりますから、
会場もね大きくない
ですから、お立ち見でよろしいですかみたいなねことになってまたこれ腰痛いとかいう話になりますからもう絶対行っときたいですよね、
う
ん、早めにね、
はい、
うん、
で成功者さんのホームページのイベントっていうところがあるんで、そっから予約できるようになってるんで。
なるほど、
はい、
ご予約の方法は
店頭または電話またはメールですね。
あ、じゃあとにかく、まあ、気になった方はまずは
チェック
して、そうですね、ウェブ行っていただいて、
チェックしてくれて、私のライブでも何でもないんだけど
いやいやいや、ね、これはあゆみさん行かれるんですか。
行きます、はい。
なるほど、
でも本当にライブ行ってみたかったんで、関西に来ることはあんまりないと思うんで。
そうでしょうね、
はい、嬉しいですね、楽しみです。
まあ、2人の帰り道のタイソンさん、サトシさんをしてですね、
うん、
天才と言わしめるジョンとポールさんなんで、 これはもうぜひとも関西で見られる機会はね、
うん、
あんまりないので、
はい、
ぜひとも興味のある方は行っていただけたらなと思うんですが、
はい、
実はこの日はですね、
はい、
我々のマンスリーシネマトークもございまして、
そうなんですよ、
あゆみさんがジョンとポールさんのライブに行くということは、
はい、
マンスリーシネマトークは欠席と
お
こういうことになっておりまして、
カチン、
あゆ
みさんはなんか多いですよね、欠席、
そうですね、
いや、やむを得ない事情で、
ね、まあまあまあこれはでもね、やっぱ関係者と言ってもね、まあうん、過言ではないので、
いやいやいや、
まあ理由を聞くとね、
仕方がない、
まあまあまあしょうがない、
仕方がない
なるんですけど。
うん、ただまあ実績としてね、
うん、
欠席は多いかなというところはありますけども、ちなみにあれですよ、欠席云々で言うと、はい、僕はシネマクティブに加入する前から解禁ですからね、はい、第1回から1回も休んでないですよ僕、
すごい、
マジっすか、
そうですよ、
本当ですね、
全部参加者として参加して、
はい、
でまあ、リニューアルになってからは一応主催者の一人になって、
もちろん
全部参加ですよ、
本当や、
でシングストリートね大好きではないけども一応あの会にも参加してますから僕は、
おそっか、
オブザーバー的な形で、
すごいですね、
すごいですよ、
すいません安易に休んで
しまった、いやいやいやいや、まあね、本当に広島の、
まあ
ね、ミュージシャンがそれこそまあ全国規模でね活動されてるわけではないですから、
うん、
まあ、これはもう本当に貴重な機会なんで、
うんうん、
我々のシネマトークにまあ来られる方、まあ、来られない方でも、
はい、
京都のこのイベントだったら行けるぞという方はぜひとも行っていただきたいですよね、う
ん、はい、
はい、
まあ、ぜひ、
ね、シネマトークにも来てほしいですけど、ね、
もちろん、
はい、
ただまあ神戸まではねちょっと難しいぞというような京都近辺の方とかだったら、うん、
こっちに、
はい、
はい、
ぜひとも、
うん、はい、ですね、
行っていただければと思います、
はい
はいはい、よろしくお願いいたします、
というわけでよろしくお願いします、
はい、
ップさん何かありますか、
はい、実は僕もあの告知ございまして、
何ですか、
まあここでしかね告知できないんで僕も
告知祭りですね、
一応させていただきたいんですが、
はい、
実はですね以前無垢の祈りという作品を私のコーナー、はい、バッドで取り上げて、
は
い、まあ、バッドというのはその時もお話ししましたけど、
うん、
作品の質がバッドというわけではなくて、うん、描かれてる世界がバッドですよということで、うん、ネタバレなしで一応ご紹介をさせていただいたんですが、
はい、
その時にもちょろっと触れました無垢の祈りを語る会というのをですね、
うん、
東京でやられているという方がいらっしゃるという話をしたと思うんですが、リカ、はい、さんという方なんですけども、
はい、
この方が、大阪でも無垢の祈りを語る会をやりますと、
うん、
いうことになりました、ですね、日時は先に言いますけども3月12日の日曜日、
うん、
お昼の13時から15時までの2時間ですね、
うん、
場所は、梅田にあります個室カフェエッジさ
ん
であります、
う
ん、でこのエッジという個室カフェはですね、
うん、
実は我々
ですよね、
はい、うん、縁が深くございまして、
はい、
勝手になんですが、
はい、
このシネマクティブのポッドキャストを取り出した最初の頃ですね、
はい、
あ、何回目ぐらいまでかな、
3回ぐらいですかね、
3回4回、
うん、
もうちょっとかな、ちょっと覚えてないんですけど、その頃にずっと実は使わせてもらってた個室カフェさん、
はい、
神戸にございまして、
はい、
そこの支店が大阪にあるんですね、
おお、懐かしい、
はい、懐かしいですよね、
うん、
まあ、あの我々の収録がこう日を回を増すごとにですね、
はい、
長時間化してしまいまして、
はい、
そのお店の閉店時間までにカンパケできないということになり、現在の場所に移動してるんですよね、
うん、
なので場所としてはもう非常にあの快適な場所じゃないですか、
うん、
神戸のお店はね我々よく知ってますけど、
うん
う
ん、
でそういうところで行いますんで、まあ、非常に快適にお話できるんじゃないかなというふうに思っております、
はい、
で実はなんでそれを私が告知するかと申しますとですね、
はい、
私ここにゲストで呼ばれておりました、
あ、ゲスト
ゲストなんですか、
そうなんです、ゲストです、
なんかかっこいいですね、
ね、うん、栄養に言うてると本当そうなんですけど、ゲストで呼ばれまして、
はいはい、
一応、まあ、あの私シネマクティブの他にも追シネというのをやっておりますけれども、
はい、
そこの追シネの主催ということで私が呼ばれておりまして、
はい
はい、実は追試練のポッドキャストの方でも無垢の祈りはがっちり相方の滝さんと2人で話してるんですよね、うん、
はい、
でまあネタバレありなんでそちらの回はね、うん、なのでまあ見た方限定みたいな形、あるいはネタバレ気にしない方だけがまあ聞いていただけるっていうような感じになってるんですけど、
はい、
まあそこでもお話をさせていただいて、そこで亀井監督にもね、
うん、
聞いていただいたりとかしてましたんで、
おー、
まあそんな縁もございまして、ぜひともゲストで来てくださいよということになりましたんで、
うん、
行くことになりました、
うん、
でこの収録をしている現時点でですね、定員まであと2名
お
となっております。申し込みはですね、そのリカさんの メールアドレスがございますので、
はい、
そちらから辿っていただいたらいいんですけど、まあ、この配信をするときには一応定員になってる可能性も高いんですが、うん、一応リンクだけは、
はい、
はい、あのリカさんのツイッターのページの方に、はい、貼っておきますので、
うん、
これをあの辿っていただいて、もしあのまだ空いてたら興味のある方は来ていただけたらなと思うんですが、
はい、
一応ですね参加条件ございまして、
はい、
会費の他の参加条件としましては、無垢の祈りを見た方限定ということになってます。
まあそうですね、
うん、まあね、やっぱりそれを語る上では、まあ、見ずには通れないので、
うちのシネマトークみたいな感じで、
そういうことですね、
見た
人前提、はい、見た方前提ということになっておりますので、じゃあそんなお前難しいね、
はい、
その上映そんなにしてない映画ね、
うん、
見られへんの行かれへんやないかと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、
う
ん、実は朗報でございまして、
はい、
大阪重曹のシアターセブンさんで、
はい、
昨日ですね2月の25日の土曜日から2週間の期間で限定上映となっております。で2月25日の土曜日、昨日から、この金曜日ですね、まず最初の1週間、
うん、
3月3日までの金曜日は20時からスタートで21時半終了、
うん、
で3月4日週土曜日から変わりまして、次の金曜日の3月10日までは18時半から20時まで、
うん、
で上映がございます、
はい、
これ私ですね昨日2月25日の土曜日に行ってまいりまして、
お、はい、2回目ですね、
2回目ですね、行ってまいりまして、うん、これ上なぜ行ったかと言いますと、上映後に亀井徹監督とそれから原作の平山夢明さんのトークショーがあったんですね、
うんうん、
で今回まあ私あのポッドキャストの方も聞いていただいたりしてましたし、
はい、
語る会にもね、まあ、ゲストという名目で参加させていただくということもありますんで、まあ、そのご挨拶も兼ねてですね、
うん、
通信ねポッドキャストの相方の滝さんと
2
人で行ってまいりまして、
は
い、で、トークの方も参加して、うん、一応まあお伝えをしてきましたよと。
おすごい、監督直々に。
そうなんですよ。で実際にねやっぱりあのポッドキャスト、まあそんなにね機械とか、
はい、
そういうのまあポッドキャストも何のことかよう分かれへんみたいなね、
うん、
ところもあったとは思うんですけど、うんうん、それでもあのもう連続で2回ぐらい聞いていただいたっていうような話で、
まあ、監督が
ですか、うん、で特にですね、まあ、その内容を聞いてくださった方だったら分かるんですけど、
はい、
まあ、僕の相方の滝さんの、うん、まあ、作品に対する考察がですね、
うん、
まあ、非常に深いところまで行ってまして、
うん、
でこれがですね、まあ、監督も痛くそれにあの感動されてまして、
う
ん、1回しか見てへんのにここまで考察されたらちょっととやられたなっていう感じですね、みたいな話を、されてまして、
たくさんすごいな。
すごいで、そんな話もね、まあ一応していただいたりして、まあそれより何よりやっぱり聞いていただけたっていうのが ね、
うん、
ね、一番嬉しくて、
うん、
でまあ僕はね、まあ、あのその滝さんの考察を、うん、そうですかって言ってね、主に聞き役っていうね、
う
ん、主に聞き役やのに、うん、ゲストでは僕が行くという、ね、
滝さん
いやこれ滝さんがねやっぱりねどうしてもね日曜日のお昼間ということで、ね、忙しいでね、やっぱご家庭あるんで、
うん、
僕はもう一人やもめですから、もういくらでもどこへでも行きますよっていう、
めっちゃ動きます、ね、
そうめっちゃ動いて、
フットワーク軽いですか、
そうそう、それだけが売りというね、
ことなんで、
なのであのゲストとしてまあ私は行くちょっとやね役不足かも分かりませんけれども、一応まあ2回目は私も見てまいりまして、
うん、
まあ可能であればね上映中にもう1回ぐらい行きたいなと。一応ねゲストと呼ばれてるからに、
ね、
ちょっとね球はね
ハードル上がりますもんね、
球は仕込んでいかないといけないなと思ってますんで、うんうん、
はい、
ちょっとまあそのあたりも含めて、
はい、
ぜひともご覧になられた方で参加したいなという方はまたリンクをたどっていただけたらなと思っております、
はい、
それでは、2月26日本日から、次回の収録日が4月の2日なんですけども、この5週間の間での注目作をそれぞれいつも通り発表してもらいたいと思います。まずはまこちんお願いします。
はい、僕が注目している作品は汚れたミルクという作品でございます。
お、
ダニス・ダノビッチ監督の作品です、う
ん、どこの国の人ですか。
ダーばっかりで、
ね、ボスニア・ヘルツェゴビナの監督で、
はい、
ノーマンズランドっていうデビュー作が
お
ー
お
ーご存知ですか。
知らないです、はい、
アカデミー外国語映画賞を受賞してたり、鉄くず拾いの物語とかがベルリンの三冠と結構ね賞に恵まれている監督ですけれども、鉄くず拾いの物語は僕も見たんですけど、
うん、
あんまりしっくり来なかったんですね実は。
あ、そうですか。
けどなんか好きになりたいなっていうかっ ていう作品ありません
ね。あります
ね。自分はそんなにがっつりハマってるわけじゃないけど、
ないんだけど、
この作品好きやって言いたい。
そう。わからんなりになんか、
この作品の魅力を、こう、語りたい。
語りたいっていう、う
ん。なるほどね。
作品でした。で、その監督の2作品、今回上映されるんですよ。
ほう。
汚れたミルクは2014年の作品なんですけども
、ああ前の作品なんですね、
はい、
うん、
で最新作のサラエボの銃声も、同時に公開されますよということです。
やっぱりボスニアの監督なんで、うん、そういうちょっとねリアルな話が、
そうです ね、はい、
やっぱり戦争と隣り合わせみたいな話がやっぱり出てきますよね、
は
い、
やはりあの社会派の
監督で
して、
で、ね、
ストーリーを紹介しますと、
はい、
大手グローバル企業に勤める営業マンが主人公なんですけれども、うん、粉ミルクを販売しているんですよ、
う
ん、粉ミルクのセールスマンなんです。
なるほど。
なんですけど、その粉ミルクがですね、不衛生な水で溶かしたその粉ミルクが、うん、まあ、赤ちゃんの死亡事故を起こしてしまうと、
お、まずいですね、
いうところで、うん、まあ、自分が売っている商品はこんなものやったんかと、
あ、
いうところで、まあ、葛藤して、主人公は、
うん、
まあ、その大手グローバル企業に立ち向かっていくっていうお話らしい。
社会派ですね。
社会派ですね。でね、これが今回日本、はい、世界初公開らしいんですよ。
本国では？
本国でもない。
なんということ
ですよね。でも世界初っていう
と、そういうことですね。世界初っていうことは本国でもしてないってことですよね、う
ん、だからまあその辺のね、うん、ことはあんまりホームページとかでは詳しく載ってなかったんですけど、うん、まあ、ひょっとしたらそのタブーに触れすぎている
ね、
っ
ていう、その可能性ありますね、うん、
でも劇映画なんでしょ。
劇映画なんですけど、やはりその現実に起こったことに、
まあ、モチーフにしてるから、はい、っていうことですね、
まあ、作品ですよね。
なるほど。
はい、この制作チームが巡り合わせのお弁当を作っている制作チームだとか、
は
い、
そうなんですか、
はい、というところも僕この作品好きやったんで、うん、
はい
はい、いいなって思ってるポイントです。
なるほど、
はい、公開館は大阪テアトル梅田3月の18日から、
うん、
神戸はアートビレッジセンター、4月の8日から、
うん、
で京都シネマは近日公開となっております。
なるほど、
うん、
先ほどあの言った最新作の方も全く同じ日付で、
うん、あ、そうですか。あ、じゃあ、まあ一応日本それぞれ同じ日に
公開っていう感じですね、
うん、
じゃあまあもうせっかくだからまとめて ね、 ね、
そうですね、
日本とはしごとか
見たいとこですよね
っていう感じです、う
ん、2014年と今の作品っていうことですから、
そうですね、
その時間のね流れの中でこう表現がどう変わってんのかみたいなのも一日でね、うん、体感できるんで、
う
ん、
そうですね、
いいですよね。
はい
はい、あゆみさん、じゃあお願いします。
はい、私が注目してる作品は、
うん、
ミス・サイゴン20周年記念公演 in ロンドンという
作品です、うん、それは映画ですか。
映画ではなくて、
はい、
2014年の9月に、
映画ちゃうんや、
映画、一応映画っていう形態を取ってるんですけど、
はいはい、
2014年の9月に、うん、ロンドンで行われたミス・サイゴンという有名なミュージカルがあるんですけど、うん、それをスクリーンで上映するという企画ですね。
なるほど。
はい、でミス・サイゴンってすごくミュージカルの中では有名なんですけど、
有名ですよね、
うんうん、私もすごくこの間あの日本でやってたのを見に行ったんですけど、もうめちゃくちゃ良くてですね、
お、
うん、コンポーザーの人がレミゼの、あのレミゼラブルの人と同じ人なんですよね。
お、
だから曲とか もうものすごい素晴らしくってですね、
うん
うん、話ももちろん面白いんですけど、ベトナムが舞台のベトナム戦争の時期の話なんですよね。これ、
うん、
ミュージカルにありがちなんですけど、ストーリーが説明できないっていう、はい、複雑すぎて、
はい、ああ複雑なんですか。
見たら分かりますみたいな感じですよね、
はあはあ、
ホームページとか見てもらったら多分めっちゃ長いストーリーが載ってるんで、
お、
まあ、それをざっくり見ていただく感じがいいかなと。
じゃあ見てから臨んだ方がいいっていう感じなんですかね。
ああ前もってね。
でも私もそのミュージカル見た時に曲だけ知ってて、話はそこまで知らなかったんですけど、
うん、
全然行けたので、
あ、行けましたか、
うん、楽しめました。ものすごく好きで、私レミゼよりもミス・サイゴンの方が好きだなと思いましたね。
すごいですね、
うん
うん、
市村正親さんが最後の公演ということで、
ね、あ、そうやそうや、
うん、
ね、話題になってましたよね、
はい、うん、やってたんで市村さんを拝んできました。
お、
もう素晴らしいですね。
あ、本当ですか。
はい、
お、
でアジアっぽいんで、
うんうん、
まあね、ベトナムが舞台なんで、ね、
ベトナムですからね、
うん、曲とかもちょっとアジアっぽいのが多くてですね、
なるほど、
うん、あのミスサイゴンレミゼに比べるとどうかなって思う人はぜひレミゼとは全然違う感じなんで、
うん、
見に行っていただきたいなと思います。
はい、
うん、
でミスサイゴンが実はソフト化されてないんですよね。
へえ、
うん、でそのミュージカル見に行く前に予習とかしたくって DVD 買おうって思ったんですけど、うんうんうん、なかったんで、
あら、そうな
の、それはぜひとも英語バージョンのやつを見れる機会なんでね、ぜひ、
うん、
と思います。
なるほど、
うん、
で、公開劇場が全国で、5館しかないんですけれども、
あら、
京阪神は大阪ですね、
うんうん、
東方シネマズ梅田さんのみ、うん、で3月10日からになります。
お
ー、なので関西の人はみんな大阪に集まらなきゃいけないんですけど、
そうですね、
はい、
そう
ですね、まあ、あとは東京、愛知、福岡、北海道とやるんで、
うん、
その他の地域の方はホームページのシアターのところを見てください。
はい、
はい、
分かりました。
ペプさんは、
はい、僕はですね、今回ご紹介したい注目作はコクソン、
はい、
はい、
ですね、日本人監督作品156分、
うん、
レーティングは一般ですから誰でも見れますよと、
はいはい、
日本人監督といえばですね、
うん、
過去に2作品ございますが、
うん、
チェイサー、
うん、
2008年、
うん、
それから悲しき獣、うん、2012年ですね。この2作品、まあ、非常に日本でも評価も人気も高い2作品なんですが、
はい、
主演がキム・ユンソク、ハジョンウのコンビで、
うん、
それぞれ2作品とも撮られてるんですね、まあ、この2作品も非常に人気があるんですが、はい、その日本人監督の最新作、
うん、
ということですね。今回はキム・ユンソク・ハジョンは出ておらずですね、
はい、
まず主演がですね、
うん、
クァク・ドウォンさん、クァク、クァクですね、クァク・ドウォンさん、
うん、
これは実はですね、悪い奴らとか弁護人とか、
うん、
他者神の手とか出てるんですけども、うん、
はい、
いずれも脇の役なんですね。
ほう、
今回初主演、
う
ん、ということになっております。なので決してイケメンという方ではございません、
うん、
どちらかといえば太っている普通のおじさ
ん
というような感じの方なんですが、この方が主演、共演は来ましたね、ファン・ジョンイン、
はい、
新しき世界で日本でも非常に人気が高いですが、
はい、
過去にシネマクティブ .com の方でレビューした、まこちんがね、
はい、
レビューした国際市場で会いましょうとか、
うん、
あるいは、ベテラン、
うん、
ヒマラヤ、
うん、
ね、それから
出てます、
ね、華麗なるリベンジ、
うん、
このあたりもね、出てました。まあ超売れっ子、
全然知らない、
うん、ああそうですか、
はい、
もう韓国スターで言えばね、まあ韓国国内で活躍しているということに限って言えば、まあ、ひょっとしたらナンバーワンかも、
そうなんですか、
わからないですね。その出演作、それから興行収入とか、
うん、
いろんな面を加味したら、うん、ナンバーワンかもわからない、
そんな、
この方もいわゆるイケメンではないですね、
ですね、
うん、
はい、まあ、どっちかというと、まあ、しょぼくれた感じもできるし、
うん、
ちょっと気骨のある役もできるぞみたいな、
うん、
まあ、非常にあの魅力ある方ですね、うん、まあ、一番はやっぱり新しき世界ですよね。まずこれを見ていただいて、うん、チョンチョンという役をね、
うん、
やってるんですが、まあ、これが非常に魅力的な役なんで、
うん、
これまあぜひ見ていただきたいなと思うんですが、まあ、ここにですね、実は日本の役者さんが一人入ってるんですね、国村純さん、まあ名前を聞けばね、
はい、
映画ファンであれば誰でも知ってる、
うん、
まあまあ大物中の大物ですが、
うん、はい、
今回韓国映画の方に出ておりまして、うん、まあ2016年だけで言っても、邦画で言えばちはやふる、神の串物句、シンゴジラなんかにも出ておりまして、まあ、うん、押しも押されもせぬ大スター、
うん、
だと思うんですが、
はい、
この国村純さんがですね、この映画に出たことにより青龍映画賞という韓国の映画賞があるんですが、うん、こちらで男優助演賞、
男優助演男優じゃなくて
助演男優賞の意味合いなんですけど、
はい、
一応サイトでは男優助演賞というふうに書かれました、
うん、
これ公式サイトの方を見たんですけど、うん、とそれから人気スター賞というね、2つの賞をダブル受賞した、
へー、すごい、
特に男優助演賞の方で言えば、
はい、
相手がですね、マドンソク、キムイソン、オムテグ、それからオダルスというですね、もう韓国の名バイプレイヤーたちを押しのけて、日本人の国村さんが受賞と、
すごい、
このメンバーの中で受賞するというのはなかなかのもんですよね。しかも韓国で受賞してるわけですから、
確かにね、
うんうん、そういうことを考えればいかにこのコクソンでの演技が評価をされていたかと、うん、特にですね、これを見た、まあ、これ一般レーティング一応日本で一般なんで、
うん、
まあ、 韓国で見た人の中ではですね、うん、まあ、子供に言うこと聞かへん子供にはですね、そんなことしとったら国村ジュン来るよというふうに言われると非常に効果があったと、こういう逸話もあるぐらい、
どこの情報ですかそれ
という逸話もあるぐらい、実はもう非常に韓国の皆さんの中ではですね、この時の演技がもうインプットされているということなんで、非常に楽しみにしております。この作品ですね、大阪では、シネリーブル梅田さん、はい、シネマート心斎橋さん、うん、それから伏せラインシネマさん、うん、京都はムービックス京都さん、うん、神戸はシネリーブル神戸さん、うん、で、3月11日からいずれも公開というふうになっております。
全部11日。
全部11日です。はい。なので、ぜひともね、まあ楽しみにしてる人たくさんいらっしゃると思うんですが、はい、まあぜひとも見ていただきたいなと思っております、うん、それでは今月のメニュー紹介をあゆみさんお願いいたします。
今月のメニューまこちんのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマはあなたの好きな映画原作本はです。続いてペップさんのコーナー、ペップの目グッドバッドウィアード。前回の収録から今回の収録までペップが劇場で見た映画をグッドバッドウィアードに分けて基本ネタバレなしでご紹介いたします。で、続いて私のコーナー、あゆみの FM605。 前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。で、最後はエンディングで前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回のマンスリーシネマトークのご案内とアンドモア雑談のエンディングトークです。
ということで今月も盛りだくさんで参りますので、皆さん最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。